ころぱれやん。いたかんあわんおふんさくら。ちらんあらんきんかむいまうしりか。あやいこしね。
いらんかわって、おはようございます。2008年7月13日、FM 二ぶ谷放送。愛称 FM ピタウシ第86回目の放送です。あ、失礼しました。87回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、私、茅野史郎が進行を担当いたします。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは、録音により第3日曜日に放送いたします。なお、FMYY で配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテとは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日の二部谷の様子ですけれども、この臨時放送局になっております。二部谷子ども図書館の前では、ジャガイモの花が咲いております。天気ですけれども、とてもいい天気で、心地よい風が吹いております。アイヌ語では7月をモニオラと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースです。今日は4つのニュースをお送りいたします。1つ目は、故・茅野さん、CD 集復刻へ。10年ぶり、学校に寄贈も。7月8日付、北海道新聞より。アイヌ民族初の国会議員で、アイヌ文化伝承に力を注いだ故・茅野茂さんが、日高館内ビラ取り町などのアイヌ民族の古老たちの植えペケレ、日本語で昔話や、カムイユから、神謡などを CD に記録した茅野茂のアイヌ神話修正が23日、10年ぶりに復刻発売される。神話修正は1998年、ビクターエンターテイメントが企画制作した。1950年から60年代に、茅野さんが古老たちから聞き取ったアイヌ語の昔話や、神謡約700時間分のテープを11時間分に圧縮して CD11 枚にまとめた。CD には、日本語訳とローマ字読みを記載した100から200ページの解説本がセットになっている。文化庁芸術作品賞を受賞し、発売当時は約700セットを売った。その後絶版となったが、ビクターの関連団体の日本伝統文化振興財団が、廃れつつあるアイヌ語とアイヌ文化を後世に伝えていきたいと復刻を決めた。当面、約300セットを制作、約100セットを北海道内の小中高校に寄贈し、200セットを販売する。茅野さんの妻、玲子さんは、アイヌ民族の交渉文化を後世に残してほしいという夫の願いに応えてくれた、と感謝している。セットのみの販売で定価15万円。書店では販売せず、直接注文で受け付ける。申し込み、問い合わせは、同財団 03-5414-5591 へ。二つ目の記事です。伝統のナイフ交換、インディアン留学生と茅野さん、7月3日付、北海道新聞より。ビラ取り町中央公民館などで開かれている、先住民族サミット、アイヌモシリ2008に参加した、アメリカインディアンの留学生と、実行委員統括代表の茅野史郎さん、ビラ取り町二部谷在住が、2日、互いの民族の伝統的なナイフを交換した。茅野さんにナイフを送ったのは、上智大に留学中のマカ・アカン・ナジンさん。米サウスダコタ州のインディアン保留区で生活しているナジンさんの母親は、立教大の阿部教授の友人。4年前に同教授に、日本に狩猟先住民族がいると聞いている。同じ狩猟先住民族の絆を深めるために渡したい、とナイフを託したという。今年1月から、ナジンさんが上智大に留学し、阿部教授と共に、先住民族サミットに参加したことで交換が実現した。ナジンさんは、アイヌ民族伝統のマキリにとても美しいと感激。茅野さんは、歯が石でできていてびっくりした、と話していた。 3つ目の記事です。国連宣言実行を求める先住民族サミット閉幕、これは、2008年7月3日あ、違います、申し訳ありません、7月5日付読売新聞より、世界11カ国から22の先住民族が集い、北海道平取町と札幌市で開かれていた先住民族サミットアイヌモシリ2008は4日、昨年9月に採択された先住民族の権利に関する国連宣言の実行などを G8 首脳に求める先住民族からの提言を採択し閉幕した。提言では、自然と調和した先住民族の価値観は持続可能な世界につながる最も効果的な道筋だとし、政府開発援助などによる開発は先住民族の広範な権利を保障する国連宣言に基づいて行うことなど21項目の実行を求めた。また日本政府への提言として、過去のアイヌ政策を反省し明確な言葉で謝罪することや、政府が設置したアイヌ政策の在り方に関する有識者懇談会のメンバーの少なくとも半数以上にアイヌ民族を選ぶことを求めた。4つ目の記事です。先住民とメディアがテーマのセミナール、茅野局長が参加。北海道洞爺湖サミットに際して6月30日から7月10日までの間、札幌市内に市民メディアセンターが開設されました。近年の G8 サミットでは NGO が市民の声を反映させるよう影響力を持ち始めていますが、そうした動きをより広く伝えようと世界各国から市民記者が集まり、映像やラジオで発信しました。市民メディアセンターは市民記者の取材拠点として札幌市内に3カ所開設されましたが、そのうち豊平区の旧札幌市天神、豊平区の旧札幌市天神山国際ハウスに設けられた市民メディアセンター天神山では、世界コミュニティラジオ放送連盟アマルクに所属するコミュニティラジオの記者がアジア、ヨーロッパ、アフリカなど11カ国から集まり、ラジオフォーラムを開催しました。期間中、英語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、フランス語など多くの言語の番組が作られ、インターネットを通じて世界各国のコミュニティラジオ局に配信されました。さらに6日日曜日には、先住民族とメディアと題したセミナーが開かれ、ペルーの先住民族のミルザさんと FM ピパー氏茅野史郎編成局長の報告をもとに活発な議論が交わされました。史郎さん、今日のニュースで何かございますか？
はい、一つ目のニュースでですね、当放送局の代表でありました私の父茅野茂が、出しました、茅野茂のアイヌ神話集成、これが300部出されて100冊を小中高の学校に配布すると、
はい、
これはアイヌ文化の普及に役立つのではないかと大いに期待をしております。
はい、たくさんの人たちに聞いてほしいと思います。以上で地域のニュースを終わります。はい、ワイワイガヤガヤのコーナーでーす。先月から引き続きまして、私、川上正史が司会進行を担当させていただきます。今、二部谷では、とても日差しが強く、この、ブースというかスタジオ内もとても温度が高くなってきて、ちょっとジメジメしてきていますね。いやー、こういう暑い時、どうやって涼もうかな、どうやって納涼しようかな、というふうに思いますけれども、皆さんのそれぞれの、どういうふうに夏を涼むか、というような工夫をちょっと聞いていきたいなと思います。では皆さんよろしいでしょうか。
はい。 はい。
じゃあ、一人ずつ紹介して、自己紹介していってもらいたいんですけども、よろしいでしょうか。
はい。
では、大野さんから。
はい、大野哲人です。おはようございます。
おはようございます。
関本子です。おはようございます。今日はブルーの T シャツを着ております。
あ、いいですね。
はい、茅野史郎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日も帯広から来ました、笹村律子です。よろしくお願いします。
あら、遠路はるばる、ありがとうございます。
はい。
はい、では、我こそはというような感じで、私はこういうふうに夏を涼めようというような方いますか？どうですか？挙手していいですよ。あ、なんかあるようですね。
温度感があるって。
いや、どこに行ってるんですか？この放送を聞きの方、全国、はい、全世界の方いらっしゃると思うんですけど、北海道ってクーラーとかあまり普及してないんですね。
あ、
涼しいところですからね。多分本州、四国、九州などと比べるとかなり楽なんじゃないかと思います。
そうですね、言われてみれば。
だから私、4年前までは東京に住んでましたが、東京時代は扇風機使ってました。はい、で、4年前引っ越すときに、この扇風機どうするかな、や、運ぶだけでもお金かかるから、どうするかなと思ったんですが、はい、一応持ってきました。
持ってきたんですか？
しかし、この4年間、一度も箱から出してません。はい。
はい、切れるわ。
そうですね。
私住んでるのは、はい、サマリって、ここから2時間ちょっとの海に近い町なんですが、海近いんで、やっぱ風があるんですね。だから確かに暑い時あるけど、窓開ければ結構涼しい風入ってくる。
じゃあ、うちわとかでも一夏乗り越えれちゃう。
そうですね。
エコのエコ。
はい、
エコですね。
エコライフ。
私、
あ、はい。では、志郎さんどうぞ。
私ね、二豚にフォーラム2005ってあったでしょ。2005、3年前。
はい、
あれ、8月の上旬だったら、すごい暑かったんだよね。
めちゃめちゃ暑かった。
実は私の家にはクーラーがある。
自慢だ、自慢。
それで、
アンチエコ。
フォーラム、90じゃない、2005だ。2005の時はね、家帰って、もうクーラーガンガンかけてたら2時間ぐらいね。突然なんか来たお客さんがもう暑い生活感に来て話聞かせてくれっていうね、なんか怒り心頭なんてこと
わがままです。
暑いと怒りが湧いてくる茅野史郎ということですね。
涼しいとこに置いておこう。
そうですね。
そんなの思い出しちゃったね。
どうですか、他はどうですか、笹村さんとか。
私はないですね。夏はよく下痢にはなるんですけどね。
お腹冷えるの？
お腹冷えるの。いっぱいなんかこうジュースとかいつも飲んでる。
ああ
。でも夏になると薬だけは持ち歩いてますよ。
ね。涼しすぎるのね。
過ぎたんだ。
ちょっと美しい女性が語るにはちょっとね、なんな言葉だけれども。
綺麗な言葉
で、でもしっかり腹巻きなどして休むといいかもね。
そうですね。
うん、どうですか。関さんなんかありますか？
うん、私はね、やっぱり素材で、
素材、
うん、着るものね、衣類の素材で、こう風通しのいいものを着るように心がける。う
ん、ああ、化学繊維をなるべく避けるとかね。
そう。それで、やっぱり汗かくから、1日に暑い日は2、3回着替えるけど、
うん、
住んでいる林の中は、
はい、
アスファルト道路まで、何メーターあるかな、5メーターか10メーターぐらいあるんだけど、
うん、
その私の家のあるエリアそのものが涼しいのね、
うん、
クールなんだわ、うん、だから夏涼みたい方は北海道へやってきて、
うん、
二豚にで過ごしたらどうかなっていうのが私の提案です。
そうですね、なるほど。
いや、関さんのお宅の林の中で住むと。
ヘビも出るけどね。
蚊もいますか、蚊。
たくさんいます。ペットですから。
まさしくんはどうしてるんですか？
僕はですね、夏はリストさんと逆にあったかいものを食べて、熱い辛いものとか食べて、もう大好きです。
いや、ダメだ。
でも、汗をバーッと流して、それで熱を放出するというか。
でも、辛いにかなってるよね。
そうなんだよね。
辛いの食べると。
はい。
体温下がるんですよね。
あ、そうなん
だ。前テレビで見たけど。どうして、暑い国の人たちは辛いものを食べるの？
ああ、インド人はカレー食べるの？
東南アジアとか。
うん、
その唐辛子食べて、その体温を下げる、なんか成分があって。
うん、
それでやっぱ、結果的には温度下がるんです。
ああ、なるほどね。
体温
下がる。これで辛いのを。
うん、
なるほど、ね。
アイスキャンディーとか食べてちゃいけない。
あんまり。余計
な
のはいけないんだよね。
よく言ってよね、暑い時はさ、暑いお茶飲みなさい。そうすればなんかね、本当に体温が下がる
って。
いろんな話も。
うん、
だから東京、 東京なんかだと、デパートとかの電車の中すごいガンガンクーラー効いてる。
あ、そう聞いてる。
だから、中と外の寒さがすごいからもう具合悪くなりますね。
降りた後ね。
体に悪いよね。
すっごい体
に
悪いってあれ。汗かいて冷えたら本当になんかブルブルしてくる。具合悪くなるんですよね。あれ体に悪いですよ。
東京とか、その九州とか、あまり暑い時は、
行かない
そっちに近づかないように生きていこうかな。
空気で危うきに近寄らず。
なんかちょっと違う。
ちょっと違うけど。
ちょっと違うけど。
いや、僕はもう、夏は避けますね。今週の方はちょっと辛いので。
あと、はい、水です。水の中ね、川とか小川とか、足だけでも入っちゃ
った。子供の頃はよくやりますけどね、
今
は。
今そういうわけにいかない。
じゃあ、無理ですね。
泥側だからね。
ただ、上流の方行けばね、できるとこあるかもしれない。
まだ綺麗なとこは、
おさちなやったりとかさ、春川本流の方である。もう、二谷ダムとかダムだよね。
ああ、だからちょっと。
本当にいいね、遊び場、子供でも安全に行ける川があったのにね。
そうそう、昔はね。
残念。
だから、ここのスタジオのある前の方に、おけねよしっていう沢あるんですよ。
うん、
だからそこだって、ちょっとしたね、足ぐらいつけれるような水量はありますよ。
そう、子供の頃はなんか、私は道南だったけど、大野川で、男の子はね、パンツも履かずに泳いだっていうぐらいね。うん、
私の子供の頃は、十勝川でパンツ一丁で泳いだ
って。やっぱりね。
パンツ流され
そう。そういう環境だった。
そうそう、子供の頃はね、今そんなことしてるから、捕まっちゃうんですよ。
はい、ということで皆さんそれぞれ納涼の仕方があるということで、とても参考になりました。それでは今月のワイワイガヤガワは、すいません。今月のワイワイガヤガヤ、これで終了したいと思います。ありがとうございました。
ワイワイガワガワ。
続きまして、次は、先住民族サミットに関する座談会に入ります。今日はですね、7月1日から4日の日程で開催されました先住民族サミットアイヌモシリ2008について、実行委員の中の統括代表でありました当放送局の茅野史郎さんに、まず主催者側からの意見を聞きながら、全員で参加した感想などを、話したいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まず志郎さん、この日程とか会場とかの大旨のところを説明していただけますか。
はい、まず7月1日から4日まで、先住民族サミットアイヌモシリ2008という名前で、世界各国から先住民族を招いてですね、会議を行いました。で、1日は中央公民館でまず集まりまして、ビクトリア・タウリ・コープスさん、国連の先住民族問題に関する常設フォーラム議長さん、この方の、講演いただいたんですよね。で、その後アイヌ側からの発表ということで、私と宇梶静江さんのお話、そして夕食交流会ありまして、その時に木端幸子さんからカムイユカラを披露していただきました。そして7月2日はですね、ウコチャラン家、討論ということで、3カ所に分かれて分科会をやりました。猿川歴史館では環境に関する話し合い、中央公民館の大会議室では権利回復に関する話し合い、 そして私が館長を務めております茅野修道二豚にあいの資料館のホールでは教育言語に関する話し合いということをやりました。そして午後にその発表のまとめを中央公民館の大ホールでやって、夕食会と交流会を兼ねたものを中央公民館の大ホールと、まあ、1日2日は同じ会場で交流会を行いました。それで3日目なんですけれども、午前中はですね、フィールドワークと称して二豚二ダムとビラトリダム、建設予定地の見学のチームと文化歴史を探るということで、猿川歴史館、ビラトリ町立二豚二アイヌ文化博物館、そして茅野茂二豚二アイヌ資料館を見学いたしました。でその後札幌へ移動して、札幌のですね、ピリカコタンといいまして、札幌市アイヌ文化交流センターを会場に、そこで建てられている施設の中でカムイノミを行いまして、その後交流センターの中でですね、みんなで海外の先住民のスピーチを聞いて、夜は交流会というような流れですね。で、まあ、最後ですけど4日の日はゴンからですが、会場は札幌コンベンションセンターで行いまして、ビクトリア・タウリ・コープスさん、先ほども紹介いたしましたが、国際先住民族問題に関する常設フォーラムの議長さん、この方の講演をいただいて、あと海外の先住民族とアイヌ民族からのそれぞれの主張ということを行いました。でその後、実はこの先住民族から G8 各国首脳への提言ということをまとめまして、それを秋部秀夫共同代表から発表があったとした後、最後ですね、6時半から先住民族ミュージックフェスティバル in アイヌモシリ2008というのがありまして、
はいはい、
これにはあのアイヌレベルズとかですね、結城さんたちのアイヌアートプロジェクト、
はい、
それと沖さんのトンコリ、その他沖縄からも参加してくださいまして、コトブキさんでしたっけね、
うん、
そういうような結構盛りだくさんでちょっと長い説明がありましたけど、
はい、
この4日間、はい、そういうような行事を行いました、
はい、まずあのどうしてね、あの先住民族サミットを開こうというふうにこう考えられたんですか。
実は昨年の9月にですね、
はい、
あの市民、サミットという、まあ、オールサナティブサミット、もう一つのサミットという形で、会議があったんですよね、はい、それがありまして、その時に、北大の小野優吾先生、
はい、
であと今回の実行委員会の事務局長をやっていた結城浩二さん、その2人が参加して、どうも先住民族サミットをやったらいいなというアイデアを持ちましてね、でそれがきっかけとなって、うん、昨年の12月6日設立総会を開いて動き出して、今回の7月1日から4日までの実施ということになったんです。
なるほど、あの開催に向けて、やっぱりどんな枠路がありましたか。
やっぱりお金を集めることですね。
あ、なるほど。
実は公的資金をいくつか予定してたんですけども、はい、あの実際はですね、札幌市民プラザだったかな、
はい、
そちらから15万円いただいたんですよ、
うん、
でそれ以外はね、
ええ、
アイヌ文化振興財団の助成申請も落っこちまして、
はい、
あと環境財団に対するあの助成申請も落っこして、
ええ、
もう一時窮地に陥ったんですよ。
それはいつ頃ですか。
あれは新さんの3月の末ですか、4月上旬ですね。
開催危うしみたいな状況だったんですね。
でそれがですね、いい方向にあの動きまして、
はい、
小野陽子さんって言いますね、
はいはい、ジョン・レノンの奥さんね、
あの方がなんと1万ドル寄付してく
れた。
1万ドルですよ、1万ドル、だから
日本円です。
日本円、いよいよ
日本円でいくらですか。
100万ぐらい、
100万、
うん
うん、
ただ
30万ぐらいじゃない、今の
レートだと。ところが円高だったからね、100円切ってたんですよ。98万ぐらいだった。それがあの130円ぐらいだったね、130万円になるんだと思います。まあ、それとあと某企業から100万円いただいたんですよ、
はい、
まあ、私がちょっと頼みに行って、その他団体30万円とか10万円、うん、10万円、うん、10万円とか、うん、あとは個人会員ですね、
うん、
1人1件1000円という協賛金あるんですよ ね、はい、あの関さんも
振り込み用紙ね、
はい、そうそう、関さんも振り込んでくれまして、
私は振り込まなかった、
振り込まなかった、T シャツ買った、 あ、 T シャツ買った。あの 本当に大勢の方がね振り込んでくれましてね、はい、あと T シャツを売ったり
グッズの販売ですね、
エコバッグというやつを売ったりですね、はい、資料集っていうのが、まあ、ここ私目の前に載ってますから、これが1500円で販売してますね、はいはい、でこういうやつの売り上げ合わせて、あの準備だけですよ、はい、準備だけ入れて600万円超えた。
おお、すごい、うん、
だからやっぱりね、うん、個人の会員の、うんうん、協賛金というのが
大きいですね。やっぱりあの 草の根で集まったお金は、一口が1000円でも数多く集まれば大きな力になるということですね。で、あの話は進みますが、サミットで、一番っていうか、まあ、メインで訴えたかけたことはどんなことでしたか？
やっぱり日本の場合はですね、その我々の先住民族サミットが開かれる直前、6月6日ですね、
はい、
に、アイヌ民族を初めて先住民族というふうに認めたわけです、まあ、しかし先住民族と認めても、実際我々、日本における先住民族であるアイヌがどういうことを保障されるのかというのはまず分かんないですよね、はいはい、ですからそういうことをまず明らかにしてほしいということと、あと海外の先住民の中ではですね、その思想的な弾圧とか、はい、表現の自由が制限されてたり、うん、そういう国の方もいらっしゃるんで、うん、そういう例えばニカラグアとかグアテマラ、うん、はい、そういう南米から来ている先住民もいましてね、そういう人たちの意見を、我々の宣言として G8 各国首脳に提出することによって、世界レベルでそのなんていうんですか、自分たちの権利をちゃんと、うん、回復できる、
はいはい、
また獲得できる、はい、そういうことを訴えたというのが大きな理由ですね、うん、理由というか目的でしたね、
はい、私としてはその結果的にその22項目というふうにね、はい、あのメディアで発表になった要望が、あの本当にこう G8 にきちんと伝わったんだろうかっていう、あの、まあ、あまりにも項目が多すぎやしないかなというふうな、あの感想を持ったんですけれども、その辺はどうですか？
まあ、そうですね、一番私がね、あの届いたかどうかっていうのは、本当に書類が受け取って見てくれたかっていう、そういう事実的な問題もありますけど、内容の中でね、はい、バイオ燃料ってあるでしょ、
はい、
例えばトウモロコシを使ってそれでエタノール作る、そういうことをすることによって、実はアフリカでは本当に食料危機、
はい、
まあ、食料値段が上がって十分食べない、うん、ということは実はこの先住民族サミットでも出てまして、
はい、
そういう、バイオ燃料を作るがために、そういう食料を作るのは使うのは誤っていると、
うん、
他のものを使うべきだということを我々も主張していましたが、そういうことは本当にひしひしと、ね、はい、感じましたね。
あ、そうですか、
それも一つに入ってます、
はいはい、あの時間はあっという間に過ぎまして、座談会の前半、ここで一区切りいたします、では曲をちょっとお聴きいただきまして、座談会の続きを後半行います。続きまして座談会は、メンバーの川上正史君、大野哲人さん、笹村律子さんと私で、参加者としてどんな感想を持ったかとか、参加できなくてどうだったとかいう話に移りたいと思います、移りますが、会場へ、ビラトリの会場へ出席なさったのは大野さんとまさしくんですか？
はい、すみません。
はい、じゃあまさしくんからどんな感じでしたか？
はい、僕は全体の会場の雰囲気を取るというような形で、3つの会場を全て回っていました。それで、ね、環境ですとか権利回復の方を全部顔を出して、言語の方に最後の方にずっといたんですけども、はい、言語のところではやはり先住民族の方がその歌などでもう、
合間合間に挟んで、それで言語のこうあるべきだというような話をどんどん進めていったので、まあ、一番言語教育のところで興味がありましたので、いて、ああ、やっぱりこういうふうに考えてるんだなというふうに感じて、僕も、まあ、ちょっとそういうところはあったんですけども、もっと深く考えなければいけないなというふうに思わされたっていうのが、今回のそのうこちゃらん家の会場で思ったことですね。
なんか結局あそこでその提言がね、
はい、
その分科会でまとまらなかったっていう報道を私は聞きましたけれども、うん、それは議論が白熱した結果だったんでしょうか。
そうですね、白熱もしてましたし、やっぱり途中ちょっと違うところに行っても戻そうというような話にもなって、そういうところもあったんですけど、うん、やっぱりもうどれもどれも大事だっていうけど、やっぱり、あれはちょっとテーマを一つに絞って、それでもっと時間かけてやったら、もう少しいい線いったのではないかなというふうに、大感謝的な観点で、そう思います。
広く捉えすぎたがために、まとまりがなかなかこう、着地点にいかなかったというような感想ですね。ね、
なんか途中までいい線いってんだけど、やっぱり違う問題も出てきてって、そっちの方も話すっていうような形が見えたので。
なるほど。
で、
その、まさしくんは、アイヌ語を今会得してゆからを語ったりしている20代の若者として自分の言語に関してね、どんなふうにこう取り組もうみたいな気持ちになりました。
そうですね、そこで見てやはり若い年代の人がそのやっぱりちょっと反発するというか、
はい、
ちょっとなんか嫌だなっていうような気持ちが率先してしまって、その、自分から取り組もうっていうような感じになれないような風潮があると思うんですね、はいはい、ですから本当に、なんて言うんだろう、おしゃれとかそういう感覚に近いので、はい、ちょっと勉強してみようかなっていうような、ちょっと遊び心とかも取り入れて、その若者にも結構注目されるようなその遊び心をちょっと加えれば、もう、あ、面白いっていうふうになるのかなというふうに。
はい、
やっぱり文法とかっていきなり入っちゃったら、
そうだよね、
やっぱバックしたら、
ね、頭痛くなるしね。
うわー、なんだこれ、はい、っていうふうになっちゃって。
で、その、こう、なんていうか、用意っていうかね、そういう環境を整えるのは、まあ、大人の側にもっとこう求められるところでもありますね。
そうだと思いますけど、
はい、まあ、自らもね、
はい、
若者自身もどんな風にしたら楽しく言葉を学べるかという風なヒントをその分科会から得たかな。
そうですね、まあ、得れそうだったけども、まだ僕も勉強中の身なので、まだまだ難しい問題なのじゃないかなという風に。
はい、
見てました。
はい。帯広から駆けつけてくれた笹村律子さんは、
はい、
帯広で仕事をしていたので、
はい、
直接このサミットには参加できなかったんですけれども、報道やその仲間のこう口伝えから、このことの意義とかね、あるいはこれに行きたかったのに残念だったとか、その辺を話してください。
私自身本当は参加したかったんですけどね、すごく。
はい。
この二豚に来て、いろんな仲間たちとも交流してみたかったし、実際生での話や声も聞いてみたかったんですけど、
はい、
ニュースを見てあまりよくわからなかったな。
全体が
全体が、
そうですね、
ね、
でもそのニュースの中でこう印象に残ったこととか、
帯広出身の酒井さんが出てたことがね、よく帯広では話題になってましたよ、
なるほど、その彼女の語っていることとか、まあ、その歌を通じての活動は別として、彼女自身がそのどうやって誇りを獲得していったかっていうような、そういう話っていうのは話題になりましたか。
なりませんでした
。ならなかった。
テレビに出てたよぐらい
で。まあ、でもそういう形で活躍している女性がいるっていうことは、はい、仲間としてはどうですか。
なんかよく職場の人とかと比べられましたけどね。
酒
井さんはすごい綺麗だよ。
何なんだろう。酒井さんも綺麗だよ。
ありがとうございます。
はい。
社交辞令。
いや、そんなことないよね。
おサミットの話題。
小野さんは、通訳も兼ねて、ボランティアのスタッフみたいな感じで参加してたように私は見受けたんですけれど、参加した感想どうぞ。
いや、あれはたまたまなんです。
あ、そうですか。
いや、私は実行委員会とかスタッフではないんですが、まあ、一参加者として来たんですが、ただ、来たらちょっと、まあ、友人たちいろいろ、いろいろ準備してるんですね。
はい。
それで、結局、まあ、結果的に手伝うことになって、あまり講演を聞いたりとかですね、
はい。
討議に参加したりとかは、実はあまりできてません。 ただいろんな人が来て、何年、数年ぶりに会った、マオリとか、
はい、
ネイティブアメリカの方に会ったりとか、そういう懐かしい出会いもありましたし、新しい出会いもあったし、私は、まあ、仕事の都合もあるので、初日と、4日のだけ参加したんですけど、はい、バタバタしてて、あんまじっくり話を聞けなかったのは申し訳ないんですが、まあ、交流会もありまして、盛りだくさんだったなと思います。
はい。連日の、交流会、1日、2日はビラトリで、3日と4日は、まあ、4日は交流会っていうか、その、ミュージックフェスティバルだったので、4日は全体の交流会だったんですが、3日も黄金湯でね、先ほどシロさんが説明してくれた会場で交流会がありまして、全体を通して私としては非常に何ていうかこうエネルギッシュなその世界の先住民族が集まって顔を合わせた通訳を通じて言葉を交わしたそのこと自体がものすごくねこう意義深かったんじゃないかなと思うんですけども、ちょっと物足りなかったのは、やっぱり G8 に関しても言われていることなんですけれども、やはりもっとこう、地元のね、小中高生とかね、そういう人たちをこう、巻き込んで、交流するチャンスが、まあ、あまりなかったかな、みたいな。まあ、自由参加で無料だったから、どなたでもどうぞ、ではあったものの、やはりそこに興味関心を抱いて、会場に足を運んでくれる特にね高校生ぐらいの若者がこうもっとこう関われたらさらにいい集まりになったかなっていう感想を私は持ちました。これをね機会にスタート地点としてどうですか、茅野史郎さん、どう生かしていくか今後の課題について。
そうですね。実は私ね、
はい、
黒人の解放運動の時にね、
はい、
Black is beautiful って言葉あったでしょ、これを、まあ、もじって、
はい、
I know not ね、ピリカっていう言葉を私提唱したんですよ。
はい、
そしたら他の先住民がね、これを必ず使ってくれて、このアイヌの、運動の、まあ、なんて言うんだろう、一つの言葉ね、
はい、
それになりそうな予感がしてます。
うん、
で、まあ、ですからアイヌをまとめていろいろな運動をするための一つのキャッチフレーズみたいなね、
うん、
はい、だからアイヌはなくねピリカーって言ってもうみんなで最後盛り上がってね、
うん、
みんなで見てあげて、
うん、
We have a power、 私たちは力を持ってるみたいなそういうようなね、はい、パフォーマンスをやってたんで、
はい、
今後のその連帯に期待をしております。
そうですね、まあ、シリスボミにならないことを、
ね
ね、拡大を目指して、
ア
イヌ民族の文化は美しいと、
うんうん、
本当にこう心も美しいアイヌネノアンアイネをアイヌを目指して、
ね、
これからにつなげていけるといいと思います。
はい、
本日は皆さんでアイヌ先住民族サミットに関する話をお伝えしました。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
神様ですね。
アイヌだ。アイヌだ。
はい、今日のアイヌ語ワンポイントレッスンです。今日はですね、記念すべき第50回ということになります。
は
い。ですね、今日の、担当ですが、大野哲人セコロクレヘアン、大野哲人です。
川上正史セコロクレヘアン、川上正史です。
笹村律子アリクレヘアン、笹村律子です。
はい、今日はですね、この3人でやろうと思います。で今日は、新しく笹村さんを、
はい、
お迎えして一緒にやりたいと思います。
はい、お願いします。
で今日はですね第50回なので特別な何かすごいことをやろうかと考えたんですが、まずは基本に戻るという
、一に、はい、から
そうですね、
はい、
ということで、これ赤ちゃんがですね、生まれてだんだん言葉を覚える。でやっぱり最初に覚えるのはですね、家族の言葉、お父さんお母さんパパママとか、やっぱそういう言葉を最初に覚えると思うんですね。一番身近にいる存在ですから。ということで家族を何て言うか、これもアイヌ語を勉強する上で絶対覚えておくべき言葉ですから、まあ、それを今日は勉強したいなと思います。で、お父さんお母さんのことを、お父さんからじゃあ勉強、しましょう。これアイヌ語、まあ、北海道広いので地方によって違いますが、このビラトリ、ニブタニあたりでは、ミーチと言います。
で、ただこれはあの各地で使えます。エブリの方でも使いますし、笹村さんのご出身の十勝の方でも未知という言葉を使います。じゃあそれぞれですね、3人いますので、未知という言葉を、練習しようと思います。全然発音は難しくないと思います。私から言います。未知。
未知。
未知。
はい。それでですね、お父さん呼びかけるとき何て言うかというときに、未知っていうこともあるみたいですが、普通はですね、私のお父さんという言い方になることが多いようです。組、くという言葉が最初につきますので、組知。なので、組知って呼びかけるわけですね。では、皆さんそれぞれお父さんに呼びかけるつもりで、言ってみてください。組知。
組知。
組知。
それで、呼びかけられたら何と答えるか。これはですね、こう、呼びかけられたとき、あれのことだ、ほうって言います。ほう。はいっていうことですね。んなんだというような感じで、ほうと。なので、仮に、まさしくんは私のお父さんだとしたらですね、
はい。
お父さんって呼びかけますので、
はい。
答えてください。はい。お父さんらしく。
はい。
くみちぃ。
おぉ。
ああ、お父さんの威厳が出てましたね。未知という言葉をぜひ覚えてください。これ、まあ、地方によって、場合によってまたいろんな言い方ありますが、とりあえずこの基本、未知ですね、という言葉を覚えてください。次です。お母さんです。ハポと言います。ハポ。で、これも北海道各地で、使われる言葉です。私の住んでいる様理町でもハポという言葉を使います。十勝でも使います。ただ、例えば、千歳などに行くと、このハポという言葉が、お父さんという意味になるんですね。全然逆なんですね。まあそういう部分もありますので、すが、まあ、北海道の、大部分、かなり多くの地方では、このハポという言葉を使います。で、ハポについては普通はハポという言い方をするようです。クコロハポ、私のお母さん、もしくはクハポという言い方もするんですが、ハポ、お母さんという言葉をよく使います。ではですね、とりあえずハポという言葉を練習してみます。私から言ってみます。ハポ。
ハポ。
ハポ。
はい。ではですね、笹村さんが私のお母さんということにしますので、ハポーと私呼びかけますので、ほーと、答えてください。ハポー。
ほー。
はい。お母さんなんかお小遣い。ちょうだいとか、お菓子。
買ってようとか。
うん、じゃあ、まさしくんもせっかくですから、お母さんということで、呼びかけてみてください。はい。
クハポー。
ほ
ー。はい。
大きい子供だ。
はい。という、ハポ、ミチ、これはぜひ覚えてください。あといろいろありますが、あと有名、よく聞く言葉で、エカシ、フチという言葉があります。これはですね、エカシというのは、まあ、要するにおじいさん。フチというのは、おばあさんということです。よくですね、長老とか尊敬されるお年寄りを、エカシ、フチと言いますが、まあ、そういった場合に限らずですね、私のおじいさん、私のおばあさん、じじばばというような言い方をよく北海道ではしますが、祖父、祖母を、エカシ、フチと言います。じゃあ、まず、エカシですね。から、発音してみます。エカシ。
エカシ。
エカシ。
はい。エカシです。で、次、フチですね、おばあさん。これも、北海道各地で使います。エカシ、フチは大体北海道、どの地方行っても同じ言葉ではないかと思います。じゃあ、フチを練習してみます。フチ。
フチ。
フチ。
ではですね、これも呼びかけてみようと思いますので、今度はじゃあ、私が、まさしくんのおじいさん、ということで、私にじゃあ、おじいちゃんと呼びかけてみてください。
エカスイ。
おぉ。もうちょっと重々しく言ったらよかったかもしれない。じゃあ、笹村さんじゃあ、エカスイということで私を呼んでください。
エカスイ。
おぉ。おじいちゃん。
なるほど。
はい。で、フチなんですが、この3人のうち女性1人しかいないので、おばあさんになって、
はい。
でですね。じゃあ、それぞれ呼んでみます。フチ
ほー。
プッチ
ーほう。
はい、ちょっと、2回目はちょっと乗り気じゃないような、存在な、
そんなことない。
返答でしたが、おばあちゃん。
おばあちゃん、
まだそれぞれ、はい、まだエカシフチというには、まだ早いですが、ぜひ、みんなに尊敬されるエカシフチに、なりたいと思います。ということで、今日のアイヌ語ワンポイントレッスンを、終わりたいと思います。
スイヌはうんこれやん。
また聞いてください。
本日の、語りのコーナーに移ります。今日は帯広から見えた笹村律子さんが妖怪落ちし恋歌をご披露くださいます。これは、1965年に NHK より出版されたアイヌ伝統音楽に収録されております二ブタニ町匂いの伝承者によるものですが、本日は、歌詞をつけずに、歌詞だけ、音をつけずに歌詞だけ笹村さんに朗読いただきます。ではよろしくお願いします。
はい、
はい、妖怪落ちし笹村さんどうぞ。
はい、コロユポ殿、コロユポ様、サナントアンコロ、ネイタコタンタ、ネイタモシリタ、ウアラパヒネ、シライムオイラレ、シライムカマレ、エネカラカラ、ウアンラポキ、イネヘンパラ、イキネヤッカイ、コロユポユポ、エアイヌキイコロ、エアンフミアン、クワイヌキコロ、ソイパカクサイ、ウエンパカクス。私の恋人よ、私の愛人よ、今頃はどの村に、どこの国に行っているのか。私の愛情を忘れ、私の思いを踏みにじり、そういう辛い思いをさせて、いつの日にかまた会えることか。私のあなたよ、あなた、あなたも思っているだろうか。私が考えると本当にバカらしい、全くバカらしい。
はい、妖怪落ちし、今日は恋歌に節をつけずに朗読していただきました。笹村律子さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょっと緊張もなさっているようで、ここでですね、前回、カムイユから笹村さんの録音によるものをお送りしたんですけれども、大きく間違いがございましたので訂正させていただきます。題名は、日本語の題名をは、ユカラを聞きたいクマでして、ムジナトクマではありませんでした。で、解説もムジナトクマをお送りしましたので、今日はユカラを聞きたいクマについて解説を、述べさせていただきます。山奥に住んでいた一匹のクマでした。ある日、人間の住む里へ行ってみたくなった私は、松ヤニ姫やトリカブト姫に誘われ、絡まれ、振り離そうと頑張っても気を失い眠ってしまいました。 気がつくと大熊の寝そべっている耳の間にちょこんと座っていて、その火の神が私に言うには、松ヤニ姫と鳥かぶと姫の二人をお迎えに行かせました。この村へ客としてくださって、客として来てくださってありがとう。アイヌの私たちは、お客としてくださったあなたに、神の国へお土産として持って行ってもらうお酒を作り、稲を削りますので、ゆっくり滞在してください。宴では、たくさんのおいしいものをごちそうになり、何日か過ぎて、やがて父母の待つ神の国へ戻る頃になり、大きな袋にたくさんの土産をもらった私に、最後の夜、村一番のゆからの上手な人に、ゆからを聞かせてもらってもらいました。しかし、最も面白い場面になり、人々の掛け声も盛り上がってきたときに、突然ピタッと語るのをやめてしまったのです。そして私の方に向いて、丁寧に礼拝しながら言うには、熊神様、この続きは、あなたがお客として再びアイヌの村、この村に来たときにお聞かせいたします。どうぞ続きを聞きにまたおいでください。というので、これほど面白い湯からは、神の国でも聞くことはできないので、続きを聞きに必ずアイヌの村へ遊びに来るぞ、と思いました。夜がしらじらと明け始めると、アイヌの絵かし長老が、神の国への道案内をしてくれる矢を東の空に向けていてくれたので、矢の後を追いかけ、迷うことなく神の国へ着くことができました。お土産の稲う、や、しと、団子、干し魚などを父母は大変喜び、神の国でも大勢の神々を招いて大宴会になりました。その間も、あの美しい湯からの続きが気になって仕方なく、早くまたアイヌのところへお客として迎えられ、湯からの続きを聞きたいものだなぁと、一匹の熊が語りました。以上で、湯からを聞きたい熊の解説を終わります。どうもありがとうございます。
第87回目の最後のコーナーとなります。まず FM ピカルシュへ寄せられております E メールをご紹介いたします。それでは小野さんお願いいたします。
はい、茨城県の谷内様から、以下のようなメールをいただいておりますので読ませていただきます。こんにちは。 FM ピカルシュを楽しく聞かせていただいています。さて要望なのですが、 FM ピカルシュの放送はインターネット、リアルプレイヤーで聞くことができますが、できれば、ポッドキャスティングにも対応していただけたら嬉しいです。リアル形式ですと、パソコンでしか聞けませんが、ポッドキャスティングにしていただけると、携帯プレイヤーでどこでも聞くことができるようになりますし、わざわざ自分でダウンロードしなくて済むので楽になるからです。STV アイヌ語ラジオ講座も今年から対応しました。ご検討お願いします。ということです。ご意見ありがとうございます。ポッドキャスティング対応についてはですね、今局内で、 実現可能かどうか討議しているところですので、できるだけご要望に応えたいと思っております。ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、それではですね、今日ニュースの4番目でも出ておりましたけれども、市民メディアセンターっていうんでしょうかね、市民メディアセンターに関わっております加藤智美さんにですね、市民メディアセンター、どういう仕事をしたかっていうのを簡単に紹介いただけますか。
はい、市民メディアセンターはいろんな映像だとかラジオで、情報発信をしたいという世界中の市民記者が、来ました。それを札幌で受け入れるという実行委員会の一人としていろんな準備に関わってきました。私が主にいたところでは、アマルクという、ラジオ、世界コミュニティラジオ放送連盟、この FM ヒパウシもそのメンバーだと思うんですけれども、はい、そこのネットワーク の世界中の記者の方が来られて、本当に皆さん熱心に自分の国でのこと、自分の生活でのことと、その今の G8 での議論というようなことを照らし合わせながら、非常にこう熱心な取材をして、放送番組をその場で発信していたということがすごく印象的でした。
はい、はい、ありがとうございました。それではですね、帯広から今日も参加いただいております、笹村律子さんですけども、
はい、
今度毎月、
はい、
日照峠を越えて
来ます、
出演いただけるということなんですけども、
はい、
ちょっと抱負を お願いします。
抱負、抱負はもう日照峠安全運転で来ることだけが抱負ですね。毎回命がけなので。
いや確かにそうですよね。
怖いんですよ、峠、なかなか、
私もね、日照峠越えるとなんか本当命がけのような気がしますよ。今の車ってスピード出るからね、80キロぐらい登っていってんだよね。だからもうトラックでもすごいですよ。
私はいつも煽られてますからね、
上りも下りも80、90出してる。うわぁ、それは怖いわ。冬だったらね、もう命がけだよね。
冬は迎えに来てください。お父さんが迎えに来てくれるらしいので。
いや、シムカップまでね、電車乗って来ていただければ交代で迎えに来ますよ。
そうします。今日は走ってしまいましたので、はい、ごめんなさい。
はい、それではですね、 FM キサラシからのお知らせがございます。川上雅史さん、お願いします。
はい、 FM キサラシからのお知らせです。FM にぶたに放送、愛称 FM ピタウチでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で同時放送をしています。さらに帯広市民ラジオ、愛称 FM ウィングでは 76.1MHz で録音により、第3日曜日の午前8時から9時までの1時間、この放送が流されます。さらにFMYY が配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。さて、FM ピタウチでは、皆様からのご意見、ご感想、その他、ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道樽郡平取町二豚に、二豚に子ども図書館あって、FM ピパーチまでお寄せください。お待ちしております。
はい、ありがとうございました。ちょうどですね、今、外見てみますと、なんか風が吹いてまして、快晴とまではいかないですけども、まあ、晴れという、そういう感じのスタジオです。FM ピパーチ第87回目の放送もお別れとなります。次回は8月10日の午前11時から、正午までです。次回もお楽しみに。
リアリ会計です。